自給自足で
自給自足で
セミリタラジオ。
この番組はパーマカルチャー研究所の三栗祐希が自給自足で幸せなセミリタイヤ生活を送る知恵をお届けします。
こんにちは。自給自足の専門家、パーマカルチャー研究所の三栗祐希です。
こんにちは。進行役の生見恵です。三栗さん、今回もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
そして今回は準レギュラーの三栗さんの奥さん、さえさんにお越しいただきました。さえさん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
いつも3ヶ月ぶりのご出演です。
よく分かってないと遠の3ヶ月、そうそう、
3ヶ月ぐらい準レギュラーさえさんが登場する感じになっております。
そうなんです。さてさて、さえさんは、ハーブを育てていらっしゃるそうですけれども、今年もいろんなハーブが育ちましたでしょうか？
ね、育ったって言えば育ったんですけど、育たなかった部分もやっぱりあって毎年違うので、で、私なんかハーブを一番やりたいのがタイのハーブを育てたくて、タイ料理を作りたかったんです。なのでタイ系のハーブはもうほとんどレモングラス以外は種から育ててて、ガパオライスに使うガパオっていうのはホーリーバジルの仲間なんです。だからそのホーリーバジル、タイバジル、レモングラス、ウコン、生姜、レモンバジルとかっていうタイ料理のバジルを育ててるのと、あと、ナスタチウムとか、カレンデュラとか、お肌にいい成分が入ってるって言われるカレンデュラとか、あと、セロリ、ちっちゃいセロリ、ハーブの仲間のちっちゃいセロリを育ててたり、あとなんかカモミール、私カモミール好きなので、今年カモミールも頑張ろうと思って何回も種まいたんですが、今年はうまいこと育たなくて、カモミールは残念だけど取れなかった感じの、そんな感じのハーブガーデン。あとワイルドベリーはすごい鬼のように育ちました。
なんかいろんな単語が出すぎてちょっと
すごいですね。10種類弱ぐらい、
そうかも、
育ててますか？あ、
ナスタチウムとかね、カレンデュラとかって、あとカモミールとか、僕が聞くのもなんなんですけど、何のために育ててるんですか？
ハーブティーかな。でもナスタチウムはお花を食べる、何でしたっけ、エディブルフラワーとかいうような。
あ、それは聞いたことありますね。
ちょっとピリッと辛くて、飾ったりお皿に飾ったり食べたり、なんかあれはそう、うまいことは使いこなせてないんですけども、そんな感じで可愛いから育ててる感じ。
カレンデュラは、
カレンデュラはね、
もうカレンデュラそもそも想像ができ
ない。オレンジ色のガーベラみたいな形の花。そう、花びらをオイルにつけておくとお肌の炎症にいいって言われているハーブ業界では有名なやつで、そう、あれもなんか育てやすいので育ててるんですけども、そう、今回カモミールもそうだけど、カレンデュラも育ちが悪くって、タイハーブは元気に育ったんですけど、こんな感じの年でした、今年は。
ごめんなさい、ワイルドベリーも聞いていいですか？
ちっちゃいイチゴ、なんだろう、ハーブのちっちゃいイチゴ、わかるかな？
わかります、わかります。
それです。すっごいちっちゃい、小指の先ぐらい。
ね、なんか、同じ場所で育ててはいるんですけど、よくわかってないです。
ハーブはサイさんが育ててるんですもんね。
そう、ハーブは雑草さんの仲間だから、なんか強いから、私みたいに下手っぴんな人でも育てられるかなと思って、私はハーブにすごい目力を入れてる感じです。
だけど今お話を聞いてて、やっぱり育ちにくかったハーブとかもあるってね、おっしゃってたので、あ、そういうのあるんだ。
そうなんです。ねえ、なんか難しい、やっぱ難しい、生き物を育てるって簡単ではないんだなっていうのをすごい感じますね。本当はもうちょっと、去年はもっとバンバン育ったからいけると思ってたけど、ちょっと芽も出なかったりとか、やっぱりそう簡単ではないんだなみたいな感じ。
多分ね、タイ料理を作りたくて ハーブ育ててるっていうから、熱帯系のハーブが多いのかな、多い。
そうだね。ハウス語の半分がハーブに占領されています。すいません。そう、ハーブは、堆肥を入れなくていいから、そう、土のお世話がそんなに必要ないからっていうのもあるかな。
まあ、とにかく強いイメージはありますよね。
ねえ、そう。だからもうちょっと芽出しとかを上手にできれば育てられるんじゃないかなというのが今年の気づきでした。
さえさんは何年ぐらいハーブは育ててるんですか？
ね、5年ぐらいかな。なんとなく始めてからも含めたら5年ぐらいやり続けてはいます。うんうん、ハーブガーデン、ちょっと可愛い素敵なちっちゃいハーブガーデン作るのが夢なんですけど、うん、まだ夢のままだけど、うん、でも少しずつ育てられる種類は増えてきたので。
確かに。
今はどうなんですか？それが夢だと言いつつ、でも育ててる。
育ててる。なんかその、
何が
素敵な、ほら、ここがうちのハーブガーデンだよ、みたいなことを言ってみたいけど、いろんなところで散在、散在して生えて
き
て。
あ、そうなんですね。
そうそうそう。
あれ、ハーブは、同じ場所に、だから隣にカモミールあって、その隣に、何
あのカレンデュラがあったりとか、
そういう、のでも育ちますか？
うん、育ちます、育ちます。本当は育つんですけどね。何が下手だったのか。今年はまばらにしか育たなかったです。
ああ、そうなんですね、うん。やっぱり生き物ですね。
ね、そうだなと思います。ね、うん、
そのハーブを使ってこれまで何度かソーセージを作ったことがあるんですよね。
作りましたね、ソーセージ。なんか生のソーセージ、生ハーブのソーセージを作ってみたかったので。
おー、うん、生ハーブ。
うん。
へー、乾燥したハーブではなく。
そうですね、乾燥したハーブはいろいろレシピに出てくるんだけど、そう、なんか生ハーブで作ってみるのがなんだか知らないけど夢だった。
なんかうまそうでいいじゃないですか。生ハーブソーセージって。
うまい。
ネーミングが結構いいんじゃない。
そうですね。なんか味やっぱり変わってくるのかなとかそこら辺気になるんですけど。
ね、なんかぶっちゃけ味が変わるのは何かっていうと、やっぱり自分で作ったからなんか感動するみたいなのが一番大きい。やっぱりプロのソーセージ屋さんが作ったら、プロのソーセージ屋さんの方がやっぱり美味しいっていうか万人受けはすると思うんです。
はい、はい。
で、ソーセージって難しくって、こねてる時の温度の状態とか、どんだけ手早くできるかによって、なんだ、プリッとするか、ちょっと肉がパサパサになっちゃうかっていうのが全然違って。
うん。
私はまだちょっとパサパサしがちなので、そこをまだ修行中なんですけど、
うん、
そこのところがね、プロの人は上手にプリッとしてるように作れるから、本当にシャウエッセンみたいな。なんかそういうプリッとしたソーセージをイメージしてたら、ね、なんか買った方が美味しいのかもしれないけど、自分で作ってハーブ入れるから、私は自分のも全然負けないぐらい美味しいと思うけど、うん、みたいな自己満足な感じではある。
そっか、やっぱり難しいんですね。
あ、難しいけど、でも、腸に詰めてねじっていく作業とかも楽しかったり、
うんうん、
いろんな形、そのぐるぐる巻いてねじねじのソーセージにできたりとか、
あ、
うん、子供たちと楽しむにはすごいいいので。
腸っていうのがわかんないんじゃないかな。
ああ、お肉をね、羊の腸に詰めるのが、普通のこう、プリッとした売ってるソーセージ。
はい、はい。
皮付きのソーセージ。もう腸詰めでね、なんか豚の腸に詰める方法もあって、なんだ、フランクフルトかなんかは豚の腸なんじゃないかな。
ああ、そうなんですね。
あと、タイのチェンマイソーセージっていう、北部で食べられてる、レモングラスとか入った、ちょっとピリ辛なソーセージも豚の腸に入ってる。
うーん。
ソーセージです。
へえ。
あ、僕はそんなこと知らなかったですけどね。
うん、あ、本当ですか？
腸に肉詰めて、たらソーセージになるんだっていうのは作ってるのを見てへーって知らないの僕だけ。
あ、分かった。
認識でしたこれ。
半々ぐらいですかね。
そうかもしれないね。
だからなんかそもそもあれってもうなんかね、シャウエッセン的に売ってるものだという認識が僕はあるから、作れないっていうところがなんで。
そうだね。ちょっと腸を買うのが。
そう、腸なんて売ってないじゃん。
そう、国産の腸とかって私は知らないので、
うん。
なんだ、 富澤商店みたいな青果店で扱ってたりとか。
富澤商店はなんか誰でも知ってる風に言うけど。
お菓子屋さん、お菓子の卸問屋さん、卸じゃないか、お菓子の材料売ってるお店で扱ってたりとか、あと、お肉屋さんで扱ってたりとか、まあネットで買う方が、あれなのかな、買いやすいのかなっていう感じで、そんなに何でもすぐ手に入るわけじゃないけど。でも、プリッとしたのを食べたかったら、そう、蝶を買って、やる。
うんうん、でも、蝶を買ってやるしかないんだよね。
蝶を買ってやらない。ラップで包む人もいる。
あ、そういう。
そうなんですね。
そうなの、なんか手軽に。うん、それまあ、輸入のものが嫌だとか、いろんな思いもあるのかな、わからないけど、蝶に入れないソーセージを作る人もいますね。
うん。あ、じゃあもう、蝶は、輸入のものしか手に入らないですか？
だと思うんです。羊の腸だから日本でそんなに羊が出回ってないから、多分羊って数えるほどしか、うん、あの卸っていうか農家さんいないような気がするんだけど、どうなんですかね。
うん、羊の腸は確かにそうですね。
ね、ジンギスカン大国の北海道ですら羊飼ってるところはほとんどないっていうか、うん、私が知ってるのでも3つか4つぐらいしか知らないから。
え、そのソーセージは豚の腸でもいいんですかね。
豚の腸だとね、太いフランクフルトサイズの腸。
あ、そっかそっか、サイズが大きいから。
そうなの、そうなの、そうなんです。
あ、
で、そう、なんかそのソーセージ、フランクフルト手作りみたいに検索をかけると豚の腸を扱ってる業者さんも出てくるから買えますけどね、ネットだったらね。
そうか、じゃあサイズ的には羊の腸の、まあもう輸入を買って、で、それで作ってみるのがいいですかね、抵抗がなければ。
一番ね、うん、手軽なのは、まず最初はそんな感じでやったらいいかなって。で、なんか、あの、後で作り方のお話するのかなと思うんですけど、なんかね、腸を詰めた後一回茹でるんですよね。
はい。
茹でてちょっとプリッとさせる。なんかでもシャウエッセンとかは燻製させるからさらにプリッとするみたいなんですけど、
お、
うん、普通に家で作る人は茹でてから焼くっていう感じ、なので、その、そう、茹でる工程に腸を使わない人はラップで包んで茹でるみたいな感じで、
ラップに包んでそのまま茹でる。
そう、
ああ。
びしゃびしゃにならないのかな。
ね、なんか胸ハムとか袋に入れて作る人いますよね。ラップに包んで、鶏胸のハム、
はいはい、
鶏胸肉使ったハムをラップでギュギュって包んでチャーシューみたいな形にして、何度だろう、あの、 お湯を入れたところで沸騰させたら、もうその余熱のまま冷めるまで待って、柔らかく火が落として柔らかいお肉で胸ハム作る人いるけど、そういう感じの作り方だと思うんですけどね。私は腸を使ったのしかやってないので、詳しくは調べてもらったらいいと思う
へえ、じゃあその作り方を簡単に教えていただけますか。はい、
お肉を買ってきた肩、豚肩が一番いいらしいんですけど、はい、ひき肉にして、で、10度以下で作っていかないとボソボソしちゃうみたいで、あまり手で触らない、手の体温で揚げないようにしながら、氷を砕いたのと混ぜて、そうすると、あの、冷たい状態を保てるので、氷を混ぜながら肉をこう、こねていって粘りを出して、
氷と肉を一緒に混ぜる。
そうなの。
水？
いや、水になるほどにはならないんですよね。で、そう、氷をね、まあ、ちょっと砕いて、私はもうミキサーで砕いて氷を入れちゃうので、
肉に水というか氷を混ぜちゃっていい。
びしゃびしゃになると思うけど、ならないんです。びしゃびしゃになる前に、ま、詰めていくっていう感じではあるんですけど、そんで、その時に、あの、ていく感じなんですけど、私はなんだっけ、チェンマイソーセージと、あとレモンとバジルの入れた、レモンの皮とバジルを入れたソーセージを作ったりとかするので、レモンとバジルと塩と胡椒とっていう感じで作ったソーセージと、チェンマイソーセージはレモングラスとハーブと玉ねぎとチリとっていう感じだったかな。いろいろ検索 つけると出てくるんですけど、それを庭のハーブ、生ハーブを入れて、お肉こねた中に、こねた後に、あ、こねながら刻んだハーブを入れて、混ぜ混ぜして、それで、塩漬けの幼鳥、羊の腸を水で、ちょっと溶いたやつに、うん、はい、ホイップクリーム作るみたいな絞り袋があるんですけど、手、うんうん、作業でお肉を出していくので、絞り袋の先に幼鳥をパコッとはめて、うん、お肉を絞り出していく。ひき肉を絞り出して、ミヨミヨミヨミヨミヨって長い状態にして、ある程度の長さになったら今度は絵本の中に出てくるソーセージみたいに、こう、八の字みたいな形にねじっていく。
うんうんうんうん。
そして、80度ぐらいでお肉がボソボソにならない温度で、ちょっと10分ぐらい火を通して、はい、で、それを焼いたらソーセージ。
あ
ー、で、あとは、茹でない方法もあって、タイのチェンマイソーセージは茹でないらしいんですけど、その場合は最初の時点で、ソーセージにハーブと一緒に塩で味付けるんですけど、はい、塩の量を減らして、そうじゃないとしょっぱくなっちゃうんです、
うんうん。
茹でて味が抜ける分を計算に入れて、ソーセージって普通のソーセージ作ってるので、うん、タイのソーセージを作るとき、茹でないでそのまま8の字にした後焼く場合は、塩の量を減らして、焼いてやると美味しいです、はい。ぐるぐるソーセージも作れます。8の字にしないで、
うん、
なんだろう。うん、ぐるぐるしたソーセージも作れます。うん、
長いのですよね。
はい。
ほぐろを巻いてるソーセージ。うん、なんかドイツとかにありますよね。
あ、確かに。うん、うん。
うんうん。
8の字ってなんか、つながってるやつ。ところどころ。
ねじって。
ねじって、うん。はいはいはい。
かっこいいやつ。
いや、8の字ってわかんないんじゃないかなと思って。
あ、ありがとうございます。
いや、だから、ソーセージって端っこの方が ねじれてるじゃないですか。うん。うん、あれでねじったところを切ってあるのが多分売ってるソーセージで。だけど、幼鳥だから、腸だからビローンとも1メートルとか2メートルとかあって、だけど、例えば5センチごとにねじる、ねじる、ねじるってやってると、それが繋がったまんまの感じになるね。
そう。うんうん。
はいはい。
繋がったまんま茹でる。
っていうのが八の字って言ってるやつ。
うん、です、はい。です。ありがとうございます。
そうですね。は
い、
そうですね。
うちは娘がねじるの好きで、いつも彼女がこうやってねじねじ、いいとこ取り。
あ
確かに、あそこ面白そう。
確かになんかねじると、これまで見てきたソーセージの形になってくるじゃないですか。
そう。
なんか、うおーってなりますよね。
そう。
できてきたーって。
そこが一番確かに美味しいところだ
よね。そう。そう走ってくる。
ありがとうございます、
はい。
口で説明するの難しかったと思いますけど。
すいません。理解するの難しいかもしれない。
いやいや、想像できました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。じゃあ、三つくりさん、
はい。
この手作りソーセージのお味、覚えてますか？
はいはい。結構、実はここはね、覚えてます。ちゃんとね。というか、僕はね、タイに行って行くと、僕らがすごい好きで食べてたチェンマイソーセージっていうのが、屋台で売ってたんですよね。
はい。
それは、まあ、ソーセージなんですけど、まあ、日本で食べるソーセージとはまた全然別のハーブが効いた、
うん、
まあ美味しいんですけど、それとね、それともち米を食べるのが僕ら家族みんな好きで、
うん、
毎週マーケットっていうか
市場
に行くと、まあ屋台でチェンマイソーセージと米を買って、
食べてたね、
なんか地べたに座ってそれをみんなで食べるってたんですよ。の味がしました。そんな美味しいというか、あ、だから、あ、日本でもこの味できたじゃん、みたいな。
ね、思い出の味。ね、
あ、
うん、
タイを思い出す。
うん、タイを思い出す。すごいすごいって、これこれって感じで食べてました、
ね。へ、あ、いいですね。
あとね、写真も撮ったんですよね。
はい。
サイガーソーセージを作って炒めてるところを撮って、うんうん、だからそれがなんかね、まあ、まさにね、その見た目はシャウエッセイのソーセージで、 なんかせっかく写真撮ったのに、あの、せっかく手作りなのに、なんかただただ普通にソーセージ炒めてるだけみたいな写真になって手作り感が伝わらないというか、あ、だから、ね、見た目はすごいね、なんか見た目がある意味その市販のものと変わらないというか、お、すごいって思いました。すごいですよ、
ね、
すごいじゃないですか。美味しかったです。
ありがとうございます。
ね、だけど違うところはやっぱり市販のソーセージって思ってる以上になんかいろいろ添加物があるじゃないですか。
そうなんです、うん、
そこの心配を何もせずに そのまま食べられるこのソーセージ。
さすがイキさん。
そうそう、それで作り始めた、あのハーブも楽しいと思ったのもあるけど、
はい、
うん、それで作っていた部分もあるので、うん、うん、
いや
心、
ね、実は私あのソーセージとか、まあ、皆さんもね、大半の方好きだと思うんですけど、ソーセージ好きなんですけど、やっぱりこう裏面を見ると結構たくさんなんか発色剤とか発色剤って何ってい
う、ねえ、理科室みたいな名前がいっぱい出てきますよね、はいはい、
っていうのが気になって、好きだけどあんまり食べないっていう、そんな状況なので、ちょっとソーセージ作りが個人的にも大変興味があって、
またイキさんの作ってみましたシリーズが聞けるかも。
あ、そうかもしれない。一緒に作りましょうって言いたいけど本当。
そうそう、なので今回ちょっとサイさんにお話しいただこうとも思ったんですけど、
お、
はい、
茹でた状態で冷凍できるので。
あ、そうですよね、
うん、冷凍したいからちょっとずつね、パンに挟む日があってもいいし、
うん、
趣味増えると思います。
ですよね、ありがとうございます、
はい、
じゃあちなみにハーブをいろいろ育てていますけど、他にどんな使い方されてますか？
ね、生ハーブはね、1年に1回は必ずピザを作った時にいろんな種類を乗せてみる、
はい、
うん、それが楽しくてするのと、あとはあのいっぱい取れる時期はコロッケに入れたりもするから、じゃがいもでシンプルな味なので、そこにそう、あのハーブ入れて、野草もそうですけど入れて楽しむ感じ、あとはなんかもう秋の終盤戦になるともう全部干しちゃって、冬の間あのふりかけにしてみたりとか、
ふりかけ、
うん、サラダ、そうそう、もうなんか塩とタイムでご飯にかけちゃったりとか、
へー、
うん、なんか全然シンプルで、サラダ、大根サラダにそれかけてもいいし、うん、みたいな感じで使ったり、あとはお茶、タイムは殺菌効果があるみたいなので風邪の時に飲むといいよってよくハーブの本とかに書いてあるので、それに使ったり、ローズマリーで朝あの お茶飲む時にローズマリーのお茶飲んだりとか、でなんか楽しいのでしている感じ。
めちゃくちゃ楽しそうじゃないですか。
そうなんです、だからハーブね、庭でじゃない、ベランダでハーブも結構楽しいかで、使い切れなかったら最終的に1年経っちゃったってなったら、あのカビの問題とかも出てくるから、なんか足湯にしちゃったりとか、
いろいろ使えますね。
ね、最後まで使えるし、うん、使わないともったいないと自分で作ると思っちゃう
から
、
あ、
無駄にはならないかなと、うん、
おー、すごい、いろんな使い方教えてもらいました、
ね、
楽しい、なんか使いこなしてるじゃないですか。
何にでも使えちゃうからね。なんなら味噌汁に入れちゃえみたいな。スープか、スープだ、味噌汁に入れても全然いいと思うけど、あとはなんか塩のスープに入れたらね、
うん、
ポトフみたいな、
ね、うん、いいですね、
何でも、
わー、ちょっとハーブ作っちゃおうかなっていう方増えたかもしれない。
イキさんかと思ったとか
言って、いや私も思いました。
ぜひぜひ、めっちゃ可愛い、
ね、ありがとうございます。あのハーブを使ったソーセージ作りが気になった方は、さえさんのブログ記事をエピソードの概要欄に貼っていますので、ぜひご覧になってみてください。ではでは、メッセージをいつここでご紹介いたします。タツさん、女性の方からのメッセージです。 第84回タイでのファーム体験談トイレ作りの回を聞きました。1メートル ×1 メートルの穴を掘って下水パイプを家のトイレからつないで手作りコンクリートの蓋をして、そこからは全くメンテナンスなしという驚愕の DIY トイレ。パイプは地上に、それとも地中に設置するのですか？匂いはどうですか？とつなぎ方について疑問が湧きましたが、周りの自然と一体化して地中の微生物に活躍してもらって、しかも仕組みが見えるトイレというのが素晴らしい。日本の下水処理場でもバクテリアなどの微生物が下水の汚れを食べることを利用していることも知ることができ、よかったです。ありがとうございました。
はい、
っていうトイレの
トイレの話 ね、あのご質問いただいていますので、
はい、
お答えしますと、パイプは地上か地中かっていうことなんですけど、まあ地中ですかね、あの、地中です、
はいはい、
地中って言ってもあの10センチぐらい、あのパイプが埋まるぐらいあの穴を掘ってそこに設置しただけなので、別にパイプはむき出しでもどっちでもいいんですよね、
うんうんうん、
で、このポイントというか、そのトイレがあって穴を掘ってそこで処理する穴なんですけど、
はい、
穴の方がトイレよりも下にあるので、
うんうん、
水流せば、あとは、まあ、重力でそのまま下に流れていって、そこに穴があるっていう感じなんですよね。
うん、はい。
で、そのパイプは、別に地上に出ててもいいけど、まあ、その地上に出てたらつまずくから、ちょっと埋めておくっていうぐらいのことで。うん、なので、そんな感じなんですけど、穴は蓋がされてるから全く匂わないし、トイレ、便器の方ですね。トイレの方も、なんていうか、水で蓋がされてる。あの、水洗、あの、手で流す水洗トイレ。
はい。
だから、普通のトイレってこう、通常水が溜まってるじゃないですか。
はい、はい。
うん。あの、水が溜まってるから、あれで蓋がされてる状態だから、そこから匂いも出てこない。ので、全然臭くない。全く臭くないですね。
うーん、
っていうので伝わるかな。
伝わってるはずです。
最近トイレの質問よく、なんかお話し会の時も大体トイレの質問出るよね。
だ、うんうん、
からみんなすごい興味持ってくれてんのかなっていうのと、なんか自分でこういうトイレ使って思うのは、本当に微生物の働きってすごい、匂いも物も分解してくれるから、うん、目に見えないけどこんなにいろんなものが働いてるんだなって思うよね。うん、なんかリアルに。
う
ん、
そうです、
ね。うん、
いや本当にあの日本の下水処理場でバクテリアというか微生物が働いてくれてるって知ってる人どれだけいるのかなっていう
、ね、すごい不思議っていうか全然わかんないですよね、うん、そんなこと知らないですよね、
うんうん、
これなんかすごいカビ取りとかいう洗剤みたいなのを使わなかったらもっといい感じで働くのかな。
あ、
下水処理場、
ああ、そうかもしれないですね。
ね、どうなんだか、
うんうん、ね、あ、トイレに興味のある方結構多いんですね。
うん、そうだと思いますね。
達さん、メッセージありがとうございました。
ありがとうございます。
では最後にお知らせです。2024年7月18日に能文京から三つくり勇気、三つくりさえちょ、北の国から家族4人で幸せ自給生活、住まい、水、電気、薪、衣食まで全部が出版されました。能文京が運営するウェブ書店、田舎の本屋さん、またはアマゾンでもご購入いただけます。エピソードの概要欄に田舎の本屋さんのリンクを貼っておりますので、ぜひチェックしてみてください。そしてこの番組ではメッセージやご感想、ご質問をお待ちしています。エピソードの概要欄に記載のパーマカルチャー研究所ホームページのお問い合わせフォームからお気軽にお寄せください。では次回もサイさんにお越しいただきます。サイさん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
サイさん、三つくりさん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。